ケペと
バウアーの
お宝ノスタルジー。どうも、お宝ジーテッペです。
バウアーです。このチャンネルではスーファミ世代の二人がゲームやアニメ、通称オタクカルチャーについてノスタルジーに浸りながらワイワイ語る内容となっております。ファミコンからスーファミ、最近プレイしたゲームの話やたまにアニメの話とかもできればいいなぁと思ってます。大きなネタバレは避けて話しますが、都合上ネタバレを含む場合があります。これから楽しもうと思っている方は注意してください。はい、
はい、
ということでね、今日はのっけからちょっとね、はい、ありがたい話が、
そうなんですよ、
ありがたいというかこっちがありがたがるんだけど
、ね、そうですね。いや、実際、ツイッターの使い方っていうのを我々ちょっと知らなくて、
言い訳か？なんか、まあ、そう。言い訳から入ろうと。
なんか、いじくって言ったら、あれ、なんか、私たちのつぶえ、番組に対して、つぶえてくれてるじゃん、みたいな。
コメントいつの間にか来てるやん、みたいな。
気づいてねえし、っていう話があって、そうそう、ちょっと、ありがたいことに、まあ、ね、お二人の方から、うん、ちょっと、いいねが来てたんで、まあ、ちょっと、それをちょっと、まあ、感謝を込めて、ね、まあ、気づかずにすいませんでしたという意味を込めて、うん、ちょっと、紹介できたらなと。
ご紹介ね、
うん。ということですね。
そう。ハッシュタグ付きさ、もっと目立つようにしてほしいよね。
そうね。確かに。
来たよ、来たよって教えてほしい、ね。
そうそうそう。お前のこと言われとるぞーとかって。
そうそう。
わからんの使ってことないから、あんまり。
まあ、これから慣れてきますんで。
そうですね。うん、はい。うん、じゃあ、はい、私から説明しようかな。ま、
そうね。
一人目の方は、ゆうすけさんかな。
うん。
はい。
うん、
ゆうすけさんは、実は、ね、結構前の、18回の時かな。風来人の、はいはいはい、なんか、ブートキャンプ1回目みたいなんで、ちょっと、お便りというか、いいねをもらっとって、ね、うん、で、うん、まあ、今回、ちょっと今日、それを送らせながら、え、送らんね。
うん、送ればせながらね。
そう、それが痛かったんや。うん、それをちょっと。
じゃあ、いいねだけじゃなくて、
うん、
ハッシュタグ付きのコメントをもらってるんだね。
そうですね。はい。
うんうん、まあ、ね、紹介して。
俺さ、ごめん、ハッシュタグっていうシステムを実はよくわかってない。
何？楽譜のシャープみたいなやつあるじゃん。
あ、あれか。なるほど、ね。
これのハッシュタグ。
あれ、ハッシュタグっていうんですね。知らなかった。はい。じゃあちょっと読ませていただけますかね。
はい。
はい。ゆうすけさんから、私の中の一番の試練は、ゲームボーイの月影村の怪物ですが、64の鬼襲来、試練城もハマりました。現在は最新作の6ではなく、前作の5をプレイ中です。お二人の試練話、あるある、うんうんとなり、とても楽しめました。というありがたい、うん、お便りというか、ね、うん。
完全に試練ファンの方だよね。
そうですね。いや、私もそうなんですよ。2がめっちゃハマった人間だから、私もわかる、うん、あるあるって言いたいですね。
これでしょ？2が鬼襲来試練長のやつでしょ？
そうそうそうそうそう。
うんうん、
で、ゲームボーイってさ、確かに全然話しなかったな、うん、月影村の話。
これやったんだっけ？
これね、わし一応ね、ストーリーはこうしたんやけど。
あ、ほんと？
そうそう。なんかね、面白くって、月影村の、怪物っていうサブタイトルなんだけど、
うん。
なんだっけ、そう、裏ダンジョンになると、うん、月影村を脱出するような裏ダンジョンになるんですよ。まあ、最後のコンテンツみたいな。
それで、月影村がダンジョンってこと？
月影村の出口がダンジョンになる。だから、月影村に越すやん。そしたら、村のみんなが、うん、ありがとう、元気でなーつって、試練をみんな見送んねんな。
うんうんうん、
そのシーンがあって、
うん。
で、その後、裏ダンジョンが始まって、
うん、
月影村の出口みたいなダンジョン。うん、で、月影村の出口っていうのが、ゲームボーイ版の最終コンテンツで、難しいダンジョンになってると。
出口が99回まで続いてるみたいな、
ね。ゲームボーイ版はね、50回とかね、40回とかしかなかったんですよ、確か。
出口めちゃ遠いじゃん。
それもね、そう、むずくて。で、結局、そのサブタイトルもさ、うん、なんか、うん、風来のデレン、月影村の脱出みたいな感じで変わっとって。
はいはい、ちょっとね、おちゃらけてんのね。
そうそう。で、それ越せやんか。
う
そう、そしたら、今度、風雷の未練、月影村の恋人っていうのなん
で。ああ、なるほどね。未練があるよと。
そうそう。なんか、ふざけてんのか、この野郎って言いたくなるから。
それもうずっと往復みたいだね。未練で入って、また出練で、みたいな。
みたいな。そうそう。
ええー、それ全然知らないんだよな。ま
あ、そうやな、うん、その辺全然話してなかったなと思って。
まあ、で、シックスさ、確か月影村の後の話だったはず
よ、
これ。
そうなんですよ。
うん。
でも、あの辺さ、正直、風来の試練の時系列って、
正
面関係なくない?
うん。関係ないね。
そう、例えば、そう、月影村で思い出したけど、ヒロインの子がめっちゃ可愛いよね。
うん。
あれ?名前なんだっけ?ヨモギみたいな名前。
はいはいはい。いそう。
うん、そうそうそう。あの子がなんか、ね、出てくるとかやったら熱かったかもしれんけど、うん、出てこんでしょ、そういうの。
え、どういうこと ?6?
うん。
6はなんかまあ、出てくる宿屋の子が、まあ可愛いけど別にメインストーリーには関わってこないし、
あ、
一応なんかボスというか、ストーリー上関わってくる子らも、まあ子供的なキャラで可愛い感じではあるけど、
うん、
どうだろうな。だから、まあボスとして戦ったりはするんだけど、だからっていうぐらいだよ。
そういうことね。
そんな深くは関わってこない。
ああ、うん、じゃあ関係ねえじゃんっていう時系列って。
まあね。
そんなに大事じゃないんだけどね。
うん、
まあまあまあ。まあお便りというか、これお便りって言っていいのかな、う
ん、
これ
お便りでいいんじゃん。
つぶやき?お便りですか?
お便りでしょ。ハッシュタグをつけてる時点でもうお便りでいいと思うよ。
あ、そういう法律なんですか?
そう。
わかりました、
うん。そういう風に、オタカルチーではね。
お前なのかい。
いや、まあまあ、一般的にそうでいいと思うよ。
うん。じゃあ、わかりました。
コメントいただいてます。もう一個あるよね。
あ、そう、もう一個あるんですよ。うん、で、もう一個が、まあ、うん、まあ、21、エピソード21なんで、また、これ、風来の試練の、うん、ブートキャンプ2回目みたいな、俺、どんだけ風来の試練やんねんみたいな、
大好きなの。
そう、回の時に、うん、ちょっとまあ、また、コメントいただいてて、うん、読み上げさせてもらいますと、
うん、
風来の試練回でしたね、と。最新作の試練6、プレイしたくなりました。試練は、沼ですもんね。シリーズをプレイしている私は、ニヤニヤしながら聞いちゃいました。あるあるとなって聞いたんだって。
うん、
いやー、ありがたい話でございます。
ね。今、5やってるって言って
た
もんね。
そう。5とか。
まあ、5僕やってんだよ、だから。
そうなんよ。わし全然やってなくて、申し訳ないなと思って。
なんかね、思い返してみたら、桃源郷みたいなのが舞台だったような気がして。
うん、あ、そうな
の?もしかしたらそこで桃マンが出てきてたんじゃないかなと思って。
あ、ファイブの時点の話なんかいいね。
かもしんない。
もうそれも
あんまり覚えてない。うろ覚え。
そうか。
そうなんや。
まあでもさ、まあまあ、うん、ファンとしてはやっぱり時系列を追ってちゃんとやりたいなっていうのはあるよね。
まあね。
例えば、そう、俺は4で終わってるけど、
うん、
で、5やってから6やりたいみたいな気持ちはとてもわかる気がする。なんか。
まあでも今更2とか64持ってない時点でやられないしな。
そう、2はさ、
うん、
ハードル高いんよね、持ってない
人からすると。名作だ言われるけど、
そう。
やれないんだよね。
あの辺こそさ、スイッチでさ、こう、リメイクとかってされたらいいのにね。うん、
スイッチオンラインで出してくれやいいね。
そうっすよ。ただ、
64確かあったもんね。
そう、64あるけど、
うん、
チューンソフトとかは出してないんよね。
そうだね。
そう。だから、そうなんよ。スーファミのやつでさ、風来の試練とか、うん、トルネコの、ね、不思議なダンジョンとか出たら、激アツやと思うけどな。
うん。
だって、ニンテンドーの、あれってさ、うん、5秒前かなんか、30秒前も戻れるんやろ、あれ。どこでもセーブできるし。
はいはいはい。
なあ、そんな、うん、それでちょっと、ね、サクッと、
そうか、
ノスタルジーに浸りながら。
面白さなくなっちゃうんだ。逆に
面白さなくなるけど、
どこでもセーブできるから。
面白さなくなっちゃうんだけど、
うん、
その、やっぱり社会人忙しいじゃん。もうサクッと越したいやん。
まあね、
懐かしいな、このゲームちょっとやりたいけど、なんかそんな時間もないから、あ、うん、この機能いいな、みたいな感じで、そう、ノスタルジーに浸りながら、
はいはいはい、
プレイできるからいいんじゃないですか。知らんけど。
まあね、大体のストーリーの味は、うん、味わえるもんね。
そう。あ、はいはいはい、あった、間違えて鉄の金庫投げちゃったなとかさ。
あ、そっか。トルネコだとね。鉄の金庫あるね。
そう。
いいね。
そんな感じです。
ぜひぜひ出してほしいよね。
はい。ちょっとゆうすけさん、うん、遅くなって申し訳ございません。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
またコメントよろしくお願いします。
お願いします。はい。
あと、もう一人の方。
うん。
お願いします。小松菜さん。小松菜さんという方で。
うん。はい。
うん。小松菜さんは、ポッドキャストやっておられる方で、ね、ゲーム脳という、う
ん。そう。私も、そうなんですよ。ちょっと聞いたんですよ。うん、
おお。
はい。
あの、全然、ポッドキャストを聞いてない。
そう。そう、他人の、そう、他人には全く興味を湧かない人間の、おたがるじてっぺいが。
ね。そうそうそう。そう。まず、ちょっと、小松菜さんのコメントを、
はい。
紹介させていただくと、
はい。
まず、小松菜さん、一番最初に投稿してくれたやつで、
はい。
ハッシュタグ BB ブロスのお便りで知ったので、早速検索。タイトルを眺める限り、これは聞かねばという印象。家に帰ったらダウンロードしようっていう風に送っていただいてて。
いや、ありがたい話でございます、なんかもう。うん、
そう。まあ、BB ブロスさんは前に言ったかどうかがあれだけど、
うん。
実際 BB ブロスさんは五右衛門会の時に、
そうそうそう。
なんか新年五右衛門かぶりしてるよ、みたいな。
そうそうそう。
感じで。
そうそうそう。
話をくれてて。
うん。
で、BB ブロスさんはもう結構長く、ポッドキャストやられてる方たちで、
うんうん、
あの、1P 川崎さんと 2P 長谷川さんという二人の方でやっていて、
はいはい、
で、まあ、一つ一つのゲーム丁寧に熱く語ってかれる方なんですけど、
はいはいはい、
うん。で、そこから、多分そのコメントを見てなのかな、
うんうんうんうん、
小松菜さん知っていただいて。
あ、そうなんや。その辺の細かい裏事情はさ、全然知らなくて。あ、そうなんですね、うん。なるほど。そうそう。
で、小松菜さんのゲーム脳は、また小松菜さん自体が農業をやっておられる方。
う
ん、
そう、めっちゃ面白いなと思って。
ゲーム脳の脳は、脳みその脳じゃなくて農業の脳っていう。
そうなんですよ。いや、うん、僕もこの前、その、なんかちょうどね、風鈴の試練やっとったから我々も、うん、で、風鈴の試練会でやってるところをちょっと聞いたら、うん、やっぱ農業についてなんかめっちゃ語られて、どこ行くんだって、でも面白いけど、みたいな。
いい切り口で面白い、
ね。そうそうそう、面白い、本当に。
そう。で、小松田さんも、その、なんていうのかな。最新の回で、例えば、古いゲーム、レトロゲームも結構やられるんっぽいんだけど、
はいはい、
レトロゲームだけじゃなくて、なんか、
うん、
実際に農業やってるのに、牧場物語とかハーベストラとか
、すごいですね。
現実も仮想世界も農業やってるじゃねえか、みたいな。
すごいな、農業が。そんな楽しいんやろうな、やっぱり、ちょっと僕もあんまやってこないから。
最近はなんか、バロラントの、
うん、
プレイしてる、なんだろう、音声とかも上げてて、
はいはい、
結構最新のやつも やるんだなと思って。
ああ、そうなんや。ちょっと、聞いてみよう、うん。まだその、あんまりちょこちょこしか聞いてないから、ちょっとまた時間があるときガッツリ、ちょっと、はい、拝聴します。
そうね。
します。はい。
で、さらにスチーマーでもあるっぽいから。
え、そうなん。いや、もうやりたい放題やな。すごいな、
ね。だからちょっとなんか、やってるゲーム近いんじゃねえかなと思いつつ。
しかもさ、うん、これあれやろ、お一人でやられてるんですよね。
そうそうそう。
そう。うん、で、スチームって言ったら大体バウアーが担当で、で、なんか、昔の子さんの老兵が私の担当っていう。でもそれ二つとも全部やっちゃうって、二人分みたいな。
もう兼ねてる。
兼ねてる
よ、ね。二人分の働き。
働きよ。効率的やの。そして、現実世界では農業もされてて、
うん、
飯も作ってると。
そうそう。
いや、もうやりすぎでしょ。
小松田さんの他のお便りも紹介していくと、
はい、
もう一個聞き始める、スーファミ好きなどで聞くっていう
ふ
う
に
書いておられる。
あ、ですね、
うん。スーファミも結構持っておられるっぽくて。
ああ、やっぱ世代が多分一緒なんでしょうね。うん、
多分ね、年齢近いんじゃないかなと思う。
うん
うん、
いや、さ、話めっちゃ途切れるんだけどさ、
うん、
スーファミ、この前 YouTube で、
うん、
1991年の、
うん、
クリスマス商戦についての、なんかテレビのニュースを、
うんうん、
なんかやってる、その、まあまあ、YouTube でやっとったんですよ。なんか昔のやつみたいな。うん、で、当時、その、まあ、ゼルダの伝説、神々のトライフォースが大人気っつって、で、任天堂もなんかスーパーファミコンが生産追いついていませんみたいな感じの、
うん、
まあ、昔のテレビのニュースの画面が流れとったんだけど、
うん、
その時、スーパーファミコンのカセットのソフトの箱ってあるやん。長方形の薄っぺらいやつ。 あれさ、未だに見たときに、ちょっとときめいたよね。あの正方形の形と、うん、あの、色合いというか。あれさ、あと、スーパーファミコンの、うん、あの、箱あるやん。灰色で、はい、妙に、あの、赤、あの、黄色、青、緑のあの4色。
え、スーパーファミコンの本体が入ってた箱ってこと？
そうそうそうそう、箱の外装、外装。
箱全然覚えてないな。
いやね、あのね、ときめきますよ、なんか。あのね、久しぶりにちょっともう一回凝視してほしいんだ、あれ。あのね、なんか遺伝子に焼き付いてんじゃねえのっていうぐらい、無反応でときめく。
へー。
あのね、で、あの辺の中身ってどうだったかなと思うとさ、やっぱさ、中出すとさ、本体のコアセットが入っとって、で、プラスチックのね、あの、受け皿みたいなのがあって、その裏に説明書があるやんか。あの構造を思い出しただけで、なんかときめいたわ、わし。
あね、僕、だって、スーファミ、まずソフト買う前にさ、そのパッケージの裏見て、内容を想像するの好きだと思う。
大好き。あの、買う前にね。
買う前に。
あれ、うまいよな。
ゲーム画面が4つぐらい載ってるよね。
載ってる載ってる載ってる。
多分。で、それを見ながら、うん、あとキャラクターとかも載ってたりして、うん、それを見ながら、そうそうそうそう、このゲーム、多分面白いなとか。
そうそうそう。うん、あの、なんていうの、プレイステーションとかもさ、やっぱ CD になってきたから媒体が、うん、なんかさ、正方形になったりとか、あとゲームボーイアドバンスだと小さくて細長くなったりとかっていろいろあるけれども、
うん、
あの、ま、それはそれでみんな魅力的なんだけど、やっぱり、スーパーファミコンのあのぐらいの大きさの長さの、多分、
まあね、
そう、縦横比が多分黄金比になってんじゃねえのって。ちゃんと計算して作られてんじゃねえのっていうぐらいの形式美があって、いや、わし、あの箱だけでもちょっと欲しいと思った。なんか、あれ、YouTube のやつだけ見て。
そうか、確かにな。世代的な話なのか、うん、ファミコンの箱ってあんまりイメージないんだけど、
うんうん。
スーファミのケースは、その、実家に帰った時もいくつかあったもんね。
マジで？
箱入りのソフト。箱潰れたりしたけどさ。取り扱い方がもう存在だけどさ。
う
わ、これ箱付きで買ったんだな、この時とか。FF6 とか。
ああ、
はい。Fire Emblem とか。
はいはいはいはい、はい。うん、わし、
そっかって。
あ、うん、そうなんや。いや、わしあるよ。未だに、あの、Fire Emblem の劣化の剣ってゲームボーイアドバンスであるんだけど、
はいはいはい、
封印の剣もあって、うん、あれ買っとったんだけど、
うん、
あの二つだけはなぜか箱大事にしてるよ、わし。なんか知らんけど。
そうね。そうそうそう。昔思うところがあったんだろうね。
かな、なんかちょっと、あの、ほら、ファイアーエンブレムの絵ってなんか素敵じゃん。あの、キャラクターの絵とか。
そうそうそう。う
ん、そう、だから、なんか撮っときたいってなったんかもしれん。知らんけど。
あと、小松田さんもう一つさ、うん、コメントされてて。
はいはい。
第12回拝聴。初めて鼻歌クイズ正解した。というか、これまでで唯一知ってる曲だっただけかも。っていう感じで。
ああ、僕らにとって、うん。あれですよね。第12回っていうと、明日のジョーの回ですね。
うん、そう、はい。そうなんだよ。
で、明日のジョーの回で、私が歌ったんだけど、うん、確かあれはアクトレイザーの曲だったんですよ。アクトレイザーの、ステージ1個目の曲、うん、で、あの曲実は結構逸話があって、
うん、
あれって、うん、スーパーファミコンだったんだけど、
うん、
ファイナルファンタジー4が、うん、開発中で、で、ファイナルファンタジー4が、出る前に、アクトレイザーが出たんですよ、エニックスから。で、音楽は確か古代雄三さんっていう方が担当されてたんだけど、うん、で、アクトレイザー出ましたよと。で、うん、当時 FF4 の、音楽の担当の上松さんが、うん、そのアクトレイザーの音楽を聴いて、うん、こいつはやべえと、これ勝てねえわってなって、ファイナルファンタジー4の、もう、そろそろリリースしちゃうよと、もう開発完了しちゃうよっていうぐらいの段階になった時に、うん、ちょっと待ってくれと。ちょっと、全部作り直すじゃないけれども、なんかその、うん、音楽の、その、サンプリングっていうかな、その、なんか俺もよくわからないんだけど、音源自体をなんか、うんうん、ちょっと全部作り直したみたいな。なんか、そんな話を。
そんな急遽できるんやね。
いや、うん、多分ね、全部を作り直したというか、素材を作り直したみたいな感じだと思うんだけど、うん、俺もよくわかってないんだけど、
うんうん、
だから、 そんな逸話があって、で、上松さんもなんかのインタビューで、
うん、
ちょっとその当時のそのアクトレーザーには勝てないと思ったみたいな、もうあのスーパーファミコンの中でもダントツでしたよみたいな。だから、はい、アクトレーザーマジさ、曲が良くって、
うん、
そもそもアクトレーザー自体に、なんだ、ほら、開発が、
うん、
クインテットっていう、開発なんだけど、
うん
うん、そのクインテットって何の意味か忘れたけど、はい、なんか音楽、なんか映像なんとかみたいな、その4本柱でクインテットみたいな。だから音楽にもかなり力を入れてるような、感じの、ところで、だから、クインテット3部作のガイア幻想記とか、
うん、
ね、あとは天地創造、うん、天地創造なんか、また別の機会に、ね、紹介したいんだけど、ね、
うん、
天地創造の曲なんて本当にもう神がかってるから、
サントラ持ってるって言ってたもんね。
そう、わし持ってるんですよ。うん、そう、わざわざ。
はいはいはい、
まあ、あの辺の話はまた別の機会でというところで、
ね、
だから、そう、クインテットの曲はもう最高というところでございます。
じゃあ、プレッシャー与えるぐらいの曲だったってことか。
そう。あれ、バンバアクトレーザーやってなかったっけ？
そっか。やってないんだけど、なんかさ、リメイクが出たよね。
あ、リメイクね。ルネサンスね。
そう。あれを見て、あ、面白そうなゲームシステムだなと思った。
うん、うん、うん、うん。
で、やろっかなと思ったけど、まあ、積みゲーあるし、あとに回そうかなと思って。
マジ、
もしさ、
うん、うん。
でもそのリメイクに、その、元々のクラシックの音源が入ってるんだったら熱いよね。
わしね、買ったんですよ、うん、ルネサンス。
あ、本当？うん。
で、音源ね、オリジナルと、リメイク版、普通に切り替える、いつでも。
じゃあ、オリジナルは、オリジナルでやれば、いい曲ってやつを聴けるわけ
だ。そうそう。で、そのリメイク版も聴けるっていう。そう。
いい
し。だからね、あとね、だいぶ、昔のスーファミっていうところもあって、うん、結構、アクションパートが難かったんですよ、アクトレーザーって。
ああ、なんかさ、シミュレーションパートとアクションパートが切り替わるんだったっけ？
そうそうそう。
なんか村を守る的な、
うん。
タワーディフェンスじゃないか、シミュレーションか。
あのね、スーパーファミコン版はタワーディフェンスなくて、
うん、
単純に村を、まあ、クリエイトじゃないけれども、
うん、
まあ、シムシティみたいな感じで、人口を増やしたりっていうのはあって、
はいはいはい、
で、ルネサンスになった時に、そのシステムプラス、タワーディフェンスみたいな感じになった。
あ、そういうことね。
そう。
追加要素だったんだ。
で、うん、そう。で、その時に、まあ、英雄の存在っていうのも出てきて、うん、それも、スーパーミニアない要素だったのかな。
はいはいはい。
いや、まあ、ルネサンスね、だから、あとはそのアクションが結構簡単になっとったんですよ。スーパーファミコンに比べて。だ結構とっつきやすくはなってる難易度になってるから、
うん、
当時俺もスーパーファミコンのアクトレーザー全部こそうと頑張ったんだけど、
うん、
ついぞクリアすることができなかったんですよ。難しすぎて。だから、ルネサンスに関しては、サクサク進んで、
うん、
今最終ボスの手前まで行ってるけど、
うん、
最終ボスまで結構してない。
それなりに難易度が選べるわけじゃなくて、そもそもちょっと優しくなってる感じ？
そもそもちょっと優しくなってる感じ。
ああ、いいね、いいね。
うんうんうん。
そっか。
そう、うん。
また僕もだから、ね、檻を見て買おうかなとは思ってる。
うん、また安くなるでしょ。
そう。
そのうち。
あ、スチームでもあるからさ。
うん、あ、そうね。
定期的にセールするよ。
うんうんうんうん。
まあ、積みゲーをある程度消化した上で
、
やりたいなと思ってる、
うん。そうね、宿題いっぱい残ってんもんな。
そうなんだ。
うん、大変よ。
まあ、小松菜さんもまた聞いていただいて。
ね、はい、いやいや、もうありがとうございます。
コメントを、はい。こっちからもまたコメントしたいと思うし。
そうですね。はい。
ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、
はい、
ちょっと試練のさ、
前ま
で言ってた中で、
ね、
ね、
また試練かよ。
ちょっと、
いいけど、
はい、間違った情報があったや。
あ、そうなんですか。うん、
そこは軽く訂正しておきたいなと思って。
は
い、
あ、そうなんや、うん。はい。
サクッとね。
うん。
壁抜けの腕はあるって言って、あれ、確かなんか、いや、一ポイント減らんのじゃないって言ってたんだけど、
あ、そうそう、最強やん、言うて。うん、そうそう。
やっぱ減るわ。
減るんかいな。
減る減る。だから永遠に潜ってることはできないけど、
うんうん。
でも、やっぱ壁にいれば、敵の遠隔攻撃以外は届かなくなるから、やっぱ強いよって。
あ、そうなんや。
うん。
ちなみに、一ターンで1、1ポイントかな。
いや、1とかじゃなくて、
うん、
割合っぽい。
いや、きつ。割合か。
だから、序盤だと、例えば、7ぐらいしか減らないのに、
うん、
レベルアップしていくと、 まあ、体力の上限が増えて10とか11とか減ってったりするから。
あ、じゃあ、壁の中で動ける、うん、ターン数っていうのが限られてるわけだ。
もう、そうそうそう。
上限が。どんなヒットポイントであれ。
そう。だから、まあ、余裕ぶっこいて潜ることはできないけど、でも、有利には変わりないかな。
そうね。へぇー。そう。それは面白いね。うん。
うん。他は、あと、白紙の巻物さ、自分で書けるって言ったけど、過去作みたいに、はいはい、これは今回はもう説明文にも書いてあったんだけど、
うん、
知ってるやつを選ぶっていう感じ。
じゃあもう本当に、うん、読んだことある、手に入れたことあるのじゃないとできない
と思うね。そうそうそう。だからたくさんやればやるほど自分の手帳に使ったことある巻物が増えてくから、
うんうん、
それを持って初めて書くみたいな。
ああ、なるほどね。
うん、そう。一周目とかだとちょっとしんどいよね。
しんどいね。これ何ぞって何使うんじゃいみたいな感じだけどな。
書けるやつが少ないだろうから。
その、
うん。
あとない、ごめんごめん。最後。
あとは、初期村の鍛冶屋が有限なん、あ、無限なんじゃねえかって言ったんだけど。
ああ、言ってた言ってた言ってた。
そう。初めてなんかちょっと、プラス99の武器作りたいからたくさん使ってった時に、
うん、
鍛冶屋が、もう疲れた勘弁してくれっつって。
言うやろな、そら。言うて。
あ、まあ、そうだよね。って思って。
うんうんうん。それ何回もやったら、うん、そらちょっとすぐに99作ってまうからな。
そうそうそう。だいたい今、10回近辺かな。うん。8、9回は鍛えてくれる感じ。で、その中にも大当たりとかあるからさ。
ちょっと待って、8、9回は鍛えてくれる。
そのぐらいいけた。
うん、嘘。それはかなり激アツやな。
へー。またその後倉庫預けて、1日経ったら、また鍛えてくれるから。
うん、あ、じゃあ、そういう意味では結構お金さえあればなんとかなってしまうんだな。
なるなる。
うん。なるほどね。
そういう感じかな。
うん、
ここが間違い、
うん。なるほど。いや、なんか白紙の巻物で思い出したのが、うん、ウーレナ試練1の時にさ、
うん、
ジェノサイドの巻物ってあったんですよ。冬の試練1。
あるある。今回ね、根絶やしになってる。
あ、そう、根絶やしの巻物。試練2の時からなったと思うんだけど、
うん、
5万円ぐらいするよね。お店でしか売ってなくて。
あー、高いよ。高いけど、店売り1万だったはず。
あ、今回安くなってんだ、その辺。だから、ただ売るのになんか30円とかやった気がするの。逆に。いいんだけど。だから、あの辺も買わんといかんのかなとかってふと思った。
はいはいはい。いや、どこで手に入れたんだろう。
根絶やし？
どっかで、
うん、
どっかのダンジョンで、
うん、
未識別の巻物として出てきて、
うん、
読んだら、これは根絶やしです。なんか敵に投げて使いましょう、みたいな感じで、知らんうちに追加されてたわ。
で、1万円払った。
1万円払ってない。だから拾った、例えばなんか、カラスの巻物とかっていう適当な名前のやつが、読んだら根絶やしでした、みたいな。
え、それなくならんの？
で、なくなったもちろん。
なくなったやろ？
そのタイミングがなくなったけど、でもこれは根絶やしですって知ったから、
あ
巻物は一回読めばいいんだ。
ごめん、わかった。お店の中で拾ったわけじゃないんだ。
そう。店じゃなくて、フィールドで、ダンジョンでか。
なるほど。あ、じゃあまあ、それはね、残念と思うよりかは、まあ、経験になったねで終わったんか。
そう。だから次からは白紙にかけるから、よっしゃよっしゃ、と思って。
なるほど、なるほど。なんか、あれだね、試練の子さんからしたらちょっと信じられへんような感じやね、なんか。
あれ、昔から買うしかなかったの？
昔は、いや、だから、知ってようが知ってまいが、
うん。
あ、まあ、知ったなんていうか、一回持ってないといけないとか、そういう制限がなかったから、
そうね。
いきなり最初から、そう、いきなりジェノサイド使えるとか、
ジェノサイドって書きゃいいもんね。
そう、そうそう。
うんうん。
はいはいはい、そうか、
そう
か。なるほどね。
ちょっとね、一個だけね、こいつには気をつけろっていうのを言っときたいやつが、今、パッと思い浮かんだから。
ブートキャンプがまた始まったぞ。
いいっすか。プチ、プチ。
いいよ、いいよ、いいよ。
なんだっけ、ツボアラシってやついるじゃん。
いる。
あ、フクロアラシだ。フクロアラシってやつがいるんだけど。
マジか、はい。
何？雑草投げてくるおっさん。
え、ちょ、それってさ、ワンの時おらんかった？
ワンの時もいたよね。
うん、その雑草。
あいつがいるんだけど、
いるんや。
あいつのレベル3ぐらいのやつのフクロアラシってやつがいて、
うん、
こいつ雑草投げてきて、
で、うん、
なんか持ってる保存の壺が、例えば、容量5です、
うん。
で、もう5個なんか入れてますってなると、
うん、
壺に雑草入ったらパンパンになるよね。
うん、
割れるんだよ。
最高に、最高やな。えぐいな
しかも、壺に、壺のある位置に雑草の、アイテム欄の壺の位置に雑草が入ってきて、壺が押し出されて後ろに飛んでくっていうパターンもあって、こいつマジ最初に値台進するしかねえと思って。
ちょっと待って。こいつは言っちゃいけねえっつって。
うん、こいつはもう値台進するしかねえって思った。
最後のコンテンツとかになってくるといい選択肢かもしれんね。だってさ、うん、貴重じゃん、アイテム手に入れんの。
だ
いたいさ、物を何でもかんでも雑草に変えるっていう、本当にしょうもないやつやから、
うん、
ね、そう、結構痛いよね。
痛い。
そうそう。だから値段やしするのも一個の手かもしれんな。
そう。僕はそれ、高ランク、ちょっと高ランクの無双の島とかっていう、うん、持ち込み可能だけど、レベル高いダンジョンで、そいつ出てきて、
うん、
なんか、やべ、こいつ、雑草、みたいな思って、ね、だいたいすぐ値台進した。
ちょっと待って、だいたいさ、雑草をさ、壺の中に入れた瞬間、パンパンになりました、割れましたってさ、おかしくない？
どういう絵面？理屈上はわかるけどね。
いや、どんだけさ、すごい勢いの圧力でさ、雑草をさ、しかも草やね。草ってそんなさ、玉とかやったらわかるけどさ、草やからな。
雑草むちゃくちゃこう圧縮して投げてんじゃないの？
な、トグルの、トグルの
死弾出た。
バーン、パーンって。
壺割る勢いで雑草打ち出してるって。
じゃあそれを応用してさ、石投げたら最強なのにな。
ああ、
いいけど。
ね、
もういいけどさ。そうか。
まあ、そんな感じでした。
なるほど。面白いね。
うん。やっぱいろいろやってるとね、発見があって面白いわ。
なるほどね。はい、うん。
はい。じゃあ本編に行く前に、今回の鼻歌。
はい。
うん。じゃあ今回僕の方が。
あ、そうですね。
行きますね、
はい。じゃあお願いします。
はい。ててててて、ててててて、ててててて、ててててて、ててててて、ててててて、ててて、ててて、ってやつです。
わかりましたよ。私はわかったよ。ああ、これは有名じゃないんだ。
有名どころだね。
有名どころね。
スーファミのゲーム。
そうですね。
リメイクも、あ、リメイクされてたんだっけ？
リメイク。
ちょっと忘れちゃった。
はね、されてる。まあ、違う機種に。
そうな気がする。
違う機種に一種とかじゃなかったかな。
そうかな。
うん、
あ、なんか、コレクション的なやつがあったかもしれない。
あるね。あるある。
何枚か組の、そうそう。シリーズ1からいくつまでのコレクションみたいなやつがあった気がする。で、RPG の。
RPG の、有名どころの名作ですね。うん、はいはいはい。わかりました。
答えは概要欄で。
OK です。
はい。お願いします。は
い、お願いします、う
ん。じゃあ、本編行きましょうか。
はい、お願いします。
はい。じゃあ今回の本編は、
はい、
おたかる飯
あれやな、なんかダンジョン飯みたいな
おお、ダンジョン飯、おたかる飯だね、まさに
おたかる飯やな、まさにな、うん、
まあ今回はだからタイトル一つというよりかは、
はい、
おたかる的な、まあゲームアニメとかで出てくる飯についてちょっと語りましょうか、
はい、
と。
なるほどね、はいはいはい、うん、そういうことですね。
テーマだね、うん、テーマトークで。そう、何があるってさ、一番に僕が思い出したのは、うん、やっぱジブリ系。
ん？ジブリ？
ジブリ。うん。
あー、ジブリか。
例えばさ、ルパンのカリオストロの城か。
うん。
の、なんかめっちゃさ、次元とルパンがこうパスタを取り合うやつじゃん。うん、
なんかミートボールみたいなのなかったっけ？
なミートボールと、なんかミートパスタみたいなやつよね。そう、ミートボール入りの。
そう。
それを取り合って、なんか、くるくるねじって、ねじりながらパスタを引っ張り合うと。
うん、
むっちゃ食うやつ。
なんか、わしね、あんま覚えてないけど、ミートボールだけは覚えてる、なんか。
最後なんかミートボールフォークで刺して、
ど
っちかが取るよね。
なんかね、そう、そんなことがあった気がする。ああ、うん、それが出てきたの、最初に。
それが出てきて、あとはね、うん、ラピュタの目玉焼きトースト。
ジブリね、わし弱いんよね。もののけ姫ぐらいしか見てないけど、まあわかるよ。なんとなくイメージわかるわ。
そう。 あれは真似したんだよ、実際。ちっちゃい頃。
あ、そうなんや。ちょっと美味しそう言うて。
そうそう。トーストの上に目玉焼き乗ってるだけだね。
まあ、誰でも簡単に作れそうですね。
そうそう。で、なんか、やっぱ食ってるのがうまそうなんだよね。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
なんか、結局さ、あのシーンで言うと、うん、その目玉焼き乗せトーストを食べながらすぐ目玉焼き食べてるから、うん、後半もうトーストしか食べてないんだけど。なんかね、一口目で、パズーは確か目玉焼きもそのままテローンってこう全部食っちゃうんだよ。うんうん、後半もそれ、トーストやんみたいな。
もうないやんみたいな。
そうそう、目玉焼きも終わってるって
。だからその目玉焼きのお皿としてパンを活用してたぐらいの勢いかな。
そうそうそう。あれがなんか異様にうまそうで。あと、飛行船に乗ってる時に、シータが作ってるなんかすげえトマトシチューみたいなやつがあるんだけど、海賊に振る舞う。はい、みんなおかわりするやつ。
はいはいはいはい、はい。
あれもうまそうだったし。
なんか、多いんだね。
うん。おいおい。あと、千と千尋の、なんか、うんうん、お父さんお母さんが、めっちゃなんか、何豚になる前に食べてるやつ、
なんか、それね、そこだけなんか私見たことある。なんか、闇雲にめっちゃ食うんよね、なんか。ガッサー食って。
最初、少なめに食べてると思ったら、もう後半なんか、汚い感じで食べてて。
そうそう。
そう。で、なんか、ブヨブヨな肉みたいなやつ。
そう、豚になっちゃうのね、確かに。
そう。とか、結構なんかジブリはだから、美味しそうに食べる姿を描くなって。
ああ、ジブリすごいもんね。なんかさ、いろんなところがわっちゃわっちゃ動けへん。なんかあっちもこっちもみたいな。
動く動く。
なあ、うん、アニメではさ、結構一部分、もしくはその周辺ぐらいしか動けへんものの、全部動くもんね。なんか。
なんかあと動きがさ、
うん。
こう、なんていうのかな。なんか、もさっと動かない、こう。
あ、そう、ね。
若干、遅れ、遅延があるような感じの動きというかさ、柔らかいというか。
そう、人間が普段、うん、その日常的にしそうな動きに近いんかな。うん、なんか、すごい自然に見えるというか。
そう、なんか、その、普通のアニメっぽくない、うん、なんか、遅延があるような動きが自然な感じがする。
うん、そう。ねえ、あれは、だから、ジブリにしか見られへんよね、あの動きっていうのは。
そう。
まあ、うん、あんまり見たことないけど、チラッと見るよ、ほら、金曜ロードショーとかめっちゃやってるやん。
でも、それだよ、基本。
あ、そうなんですか。
あ、またなんか、再放送やってるじゃん、みたいな。
そう。またら、ハウルやってるし、とか、そんなやろ、なんか、知らんけど。
もののけ姫で、飯だともうなんか、干し肉ぐらいしか出てきた覚えないけどな。
なんか、カロリーメイト食いますぐらいの勢いで食うやつやろ。
なんだっけ、アシタカがちょっともう傷を負って、飯食えねえみたいな時に、
うんうん、
サンが、干し肉を自分で噛み砕いて、アシタカに口づけてあげるみたいな。
あー、そんなシーンあったな。シーンがあった。よ、じゃあよう覚えとんな。へぇー、
う
ん。
そうそう。
結構見とったんじゃ、ジブリは。
見た。うん。
へー、
まあだから、でも、とはいえ、テレビでだよね。借りてきてみたのもあるけど。魔女の宅急便とかめちゃくちゃ見てたわ。
あのパン焼くおじさんしか出てこない。
パン焼くムキムキおじさんみたいな。
ムキムキのなんか、うんって顔した。
ジブリ結構ムキムキおじさん出てくるんだよね。ちょいちょい。
なるほど、ね。
だってラピュタでも出てくるじゃん。
ラピュタでも。
ラピュタでさ、敵側のムキムキおじさんと、
いたわ、なんか。
パズーの師匠っぽいムキムキおじさんが、
うん、
シャツ破る対決みたいな
やつ。あった。どっちが力強いかみたいなやつやろ。
どっちがムキムキか対決みたいな。で、結局、両方破って、なんか、親方強え、すげえ、みたいな感じに、勝ち誇ってるとこに、ボディーブローが入ってくるみたいな。おい、マジかよ、って。
ああ、うん、そこまで覚えてねえけど、確かに、なんとなくわかるわ。なるほどね。
まあ、魔女の宅急便もそうだね。パンが出てきたもんね。
そうね。魔女の宅急便、パンとかで、あとなんかパイかなんか持ってきてなかったっけ。なんか私、そんな、
ね、二心パイやろ。
いや、二心パイやったっけ、うん、なんか、何お孫さんかなんかに持ってって、
そう。
なんか私、これあんまり好きじゃないのよね、とか言って。
で、それでちょっとガクッと。おばあちゃんが焼いたパイを、キキが運んで、
その
孫に渡したら、好きじゃないみたいな。
そう。
まあ、しゃあない受け取るわ、みたいな感じで。
そう。あのさ、
二心配のさ、現実のものとか見たことある、
うん、ない。
なんか、本当かどうかわからないけど、ニシンっていう魚がいるじゃんね。
はい。
あれの頭が、 パイの横からピョッピョッて飛び出してるような、見た目ちょっとグロテスク。
美味しいかそれ。
どうなんだろうね。
だってニシンってさ、まあ、その魚やん。で、パイに入れるものじゃないような気がするんやけど。
まあでも魚肉だからミートパイみたいなイメージでは
いけるんじゃない？すっごいわかんねえ。え、イギリスなんかな？ミートパイじゃない、そのニシンパイって。
多分イギリスだと思う。
イギリスってさ、あんまり美味しいもん作る、
う
ん。
そうそうそう。ちょっとなんか偏見だけど、フィッシュ&チップスのイメージをね。
いやいや、そう。いや、わし、イギリスもちょっと遊びに行ったことがあって、旅行とかで、うん、ね、ほんとまず、
その時何食べたの？
プティングだったかな。なんかね。
ってプリンじゃないの？
じゃプティングっていう名前の、なんかね、シチューに、なんか、シューパイみたいなのをベシャッと、なんか、真ん中に乗せたやつがあって。
あ、それはチキンポットパイみたいなじゃないの？マックで出る。
かな。で、でもさ、シチューを、が外なんだよ。シチューがあって、真ん中に、島のように、バーンって置いてあったやつがあって、で、それを食ったら、なんか、スープもいまいち、パンもいまいちって感じで、で、しかも、ね、これひどいと思ったんが、もうひどい話して申し訳ないんだけど、なんかのサンドイッチ屋さんで、なんか買ったサンドイッチがめちゃくちゃまずくて、そう、思い出した。いろいろ挟んでるサンドイッチやったんですよ。スープがハムとか、ね、ハムとレタスとかオーソドックスのやつとか卵だけとか、で、その中で、豚を挟んでたやつだったかな、もしくは、魚かなんかを挟んでたやつがあったんですよ。で、それちょっと試しに買ってみようっつって一口食ったんよ。うん、もうね、申し訳ないけど捨てた。
美味しくないんだ。
ね、うわーってなった。なんか臭みがすごい、あって、わしはちょっとこれは無理ってなって、すいませんでしたって言いながら捨てたよ。
僕もさ、一緒にグアムに行った時に、
あ、行ったね。
うん、朝飯、なんもなんか、周りにコンビニとかなかったから、ホテルの近くにある、なんか、なんだろう。なんかいろいろ軽食売ってるとこで、サンドイッチ買って食ったんだけど、はいはい、ツナサンドが、むちゃくちゃ甘くて、
そう、
これ外れたと思って。
なんやろ、アメリカのさ、パンとかもやばいよね。なんか見た目さ、なんかもう、真っ赤っかでさ、これ全部砂糖の塊やんみたいなやつとかが自販機に売ってあったり、あとはなんか謎のジュース。普通ジュースの色って大体さ、お茶とかさ、まあ黒か茶色か、まあ、まあそんな感じやん。青いジュースとか普通に真っ青のなんかこれかき氷にかけるやつですかみたいなやつのジュースがあったりするんよね。これ食欲減退食じゃねえかとか思いながら。
まあ、お菓子だって結構カラフルだもんね。
そうなんですよ。見た目気にしてるんか知らんけどさ。うん、
まあ、あれも文化だわね。
文化でしょうね。まあ、そう。で、ニシンパイの話だったよね。
お宝飯。
そうだよ、そうだよ。現実じゃねえんだ。
なんかあるアニメの飯は。
わしね、そのネタをやろうって話聞いて、一番パッと思いたのが、おぼろむらまさかな。おぼろむらまさって、
やってないわ。
うん、ね、やっぱりバニラウェイが、この前もちょっと喋ったみたいに、絵がすごい、んだけど、おぼろむらまさのゲーム中の中でも、やっぱり体力回復手段として、なんか茶屋みたいなのがあるんですよ。なんか、いらっしゃいみたいな、お団子食べていくかいみたいな、うどんとかさ。で、なんか、ほんまに日本食のやつがいっぱいあって、うなぎとかもあったんだかな。で、食べるって注文するやん。そしたら、飯食うシーンになって、例えば団子なら団子の、パッてお皿に置いてる絵が出てくるんですよ。うん、で、なんじゃろこれと思って、絵押したら、その団子が一個ずつポンポンってなくなっていくんですよ。で、そのたびに、
パクパクみたいな。
そうそう、パクパクで、はい、主人公とかの声が、うまいとかさ、言ってするよ。うん、パクパクっつって、で、ごちそうさんみたいな。うん、演出がさ、すごい憎いよねって思って、食いたくなる。単純に、お団子食いたいな、みたいな。はいはいはい、そうそうそう。で、主人公もな、そんな、そういう一面をやっぱりさ、見せへんから、あんまり。アクションアクションしてるからね。だから、そういうところでもなんかかなり良かったっていう思い出はあったかな。
それはなんか食べるとメリットあるの？体力回復ぐらい。
体力回復する。うん。そうそうそう。
はいはい。 まあ、お団子以外にもあるんだ。
そう、いろいろあったよ。なんか、丼とか、そば、うどんとか。本当に。で、もっと言うと、自分で確か作れる。なんか、キャンプみたいなんで。
いいね、いいね。
なんか、うん、材料があったら、なんか、鍋みたいな、ほうとうを作りますかみたいな感じで。
はい、はい、
そういうこと、鍋がパーってできて、A ボタンを押すごとに、ポッポッポッってどんどん減っていく、ね。で、うまかった、みたいな。
わ、失敗した、みたいなやつはない。
まあ、ない、ない、
ない。
聞いたことない。
それはいいね。
はいはいはい、あと、料理って聞くと、まあ、テイルズかな、あとな。テイルズは料理システムってあって、は
い
は
い、あるよね、
まあ。あれはなんかさ、単純に体力回復とか、
うん、
何 ?TP? まあ、MP みたいな感じで、うん、あれ回復とか、攻撃回復とかってあって、うん、さらっと終わっちゃうかな。
うん。スターオーシャンにもあったもんね。
あ、スターオーシャンにもあったんや。スターオーシャンはしやってへんねんよ。
僕もスーファミとセカンドをやって、
うん、
両方ともあったっけな。とりあえず、スーファミの方はあったはず。
あ、そうなんや。
うん、で、たまに失敗するとなんか、
そうそうそうそ う, そ う, そう。
ゴミみたいなやつができる。
そうそうそうそう、
生ゴミみたいなやつができる。
あ、そうなんや。テイルズの場合はなんかヒットポイント1しか、1% しか回復しませんでしたとかなっちゃうんだけどね。
そう。1しか回復しないゴミみたいなやつができる。
捨てた方がマシみたいな。
確か。
なるほどね。
うんうんうん。
まあ、
そう。
あとはね、
うん、
あやっぱりね、漫画なんだけど、アニメでもやっとったんだけど、うん、中華一番って、うん、
はいはいはい。
あれね。
あるね。
さ、うん、わし、まあ、アニメで確かリアルタイムで見とったんだけど、うん、内容あんまり覚えてないんだけど、うん、やっぱり演出が面白いね。これは、なんか、豚が丸々1個入ったクソでかいシューマイ、ビッグバンシューマイ、ドーンみたいな。
中華一番ってさ、包丁でタンタンタンって切ると、全部、
う
ん
う
ん、
そう。
なんだ、フライパンとか、中華鍋か。
そうそうそう、
中華鍋にダイブしていくやつでしょ。
うん、そうそうそう。ポポポポポポポ。あと、吸収しながらできるから。
みたいな。
そうそうそうそうそう。でさ、うん、コミック全部読んで、あ、確か一気読みしたんよ、面白かったから。だから内容全然覚えてないんだけど、はい、確か、でも印象的だったのが、
うん、
ラスボスがいるんよね。なんか、中華一番って、裏料理会っていうのがいるんですよ。まあ、悪い料理人の集まりみたいな。
うん、
で、その人たちの信念としては、まあ、料理で、
うん、
裏から中国、まあ、舞台が中国なんだけど、中国を支配してやおうぜ、みたいな人たちの集まりがいて、
うん、
まあ、そんなことをさせないぞというところで、まあ、
うん、
主人公とその一行が旅をして、なんか頑張るみたいな感じな、
うん。そいつらを倒していくみたいな。
そうそうそう。料理で倒していくみたいな。う
ん、なんかさ、消し入りの料理作ってるやつがいたような気がするんだけど、それ中華一番かな。消しって結局アヘンの元なんだけど、それを料理に入れることで、
うん、
中毒性が出るわけだね。
うん、
例えば何シューマイに入れるとすると、そのシューマイもっと食えみたいな。
あ、いた気がするなんか、裏料理会そんなことしてそう。
のを見た覚えがあるんだよね。うん、
あとね、うん、それちょっとね、ごめん、覚えてない。ね、ただ、印象的だったのが、
うん、
なんか、火の使いみたいな、なんか、四天王みたいなやつがいて、爆炎中止とか、あるか、
うんうん、
あるかんや、確か名前が。
で、
敵なんだけど、
うん、
そいつがまあ、爆炎中止っていうぐらいだから、なんか火を使う料理が得意みたいな感じだったのかな、うん、
はいはいはい。
で、主人公は、なんかその火を強さに対して対抗しようと、うん、じゃなんか船の上でやったんですよ。その料理長期対決を、
はいはいはい、うん。
で、なんか火が小さいから、なんか自分が持ってきたかな知らんけど、小舟が あるんやんか、
うん。
避難用の小舟、
うん。
小舟をなんか全部燃やして、火をめっちゃ強くしたらいいんじゃないかみたいな感じで対抗しとって、
はい、
で、料理を作っとったんだけど、
うん、
で、片やその対して、そのアルカン、その爆炎中止アルカンっていう名前の人だったと思うんだけど、
うん、
その人は海全体を燃やして魚をどうのこうのみたいな。
これ海を燃やすの
海を燃やして。燃やすんですよ。
規模違えな。
そう。だから、なんか、火力勝負みたいな。料理じゃねえじゃん、みたいな。で、結局、なんだかんだで、主人公が勝ったんだけど、
うん、
なんか、海燃やしちゃったからせいかなんか知らないで、知らないけど、結局、その、アルカンっていうのは負けた、つって、もうすぐ、船は燃える、崩れる、みたいな感じになって、お前ら、じゃあ先に行け、つって、確か死んでた。お前が燃やしたんちゃうけみたいな。
散り際だけかっこいい風に言うけど、全部お前のせいじゃねえかみたいな。
そうそうそう。確かそんな内容で、なんじゃこりゃつって思っ 笑ったのを覚えてて。で、もう一つは、最後、うん、やっぱラスボスと戦うんですよ。
うん、あ
の、裏料理界の。
うん、
で、裏料理界のラスボスはすごくって、うん、あ、そもそも裏料理界の、その、うん、なんか、五天王みたいなやつがいるんですよ。五大将みたいな。そうそう。
ちょっと半端やな。
なんで五かっつうと、あの、うん、人間って、なんだ、五感ってあるじゃん。なんか、味覚、聴覚、はいはいはい、なんとかとかあるやんか。
うん、
で、それに、秀でてる奴らが、
なるほどね。
その5人いる。だから聴覚に優れてる奴がいるとか、うんうんうん、触覚に優れてる奴がいるとかさ、うん、アホみたいにすごいとか。だから、はいはい、抜き出た奴が、その5人大将みたいな感じなんだけど、
うん、
さらにその上の人、一番トップのトップは、はい、その、五感すべてにおいて全部優れてるみたいな、なんか最強ですみたいな、やつがラスボスで戦うんだけど、
うん、
で、最後なんか中国の皇帝かなんかに審判してもらうよね。うん、どっちの料理が美味しいか。で、ラスボスはもうなんかいろいろ凄すぎて、
うん、
飯がまずかろうがうまかろうが、これ食ったらうまいって言わせるっていう、うん、成分を
使った。その人が作ったら何食ってもみんなうまいっていうの。
そう、うまいっていう、なんか人を操る、なんか料理みたいな。
それ料理関係ねえよ。
言うなって。
もうなんか催眠術じゃないの。
わかってるからみんな。
マジか。めちゃくちゃやな。
そう、うん、で、それを、その、なんか、なんかそれは、なんか、陰の力みたいな。陰の力を極めてそうやったみたいな。で、対して主人公の竜魔王神は、うん、なんか太陽の力で、なんかどうのこうのして、陽の力で打ち消すっつって、
うん、
頑張って勝っとったんだけど、いや、これもはや料理違うよねってなって。
マジか。すげえな。もう超能力バトルだね。
そう、なんかね、うん、なんて言ったの料理の対決のはずなのに、
うん、
バトル漫画みたいになってるっていうところがあって、めちゃくちゃ面白かったんですよ。
確かにね、序盤多分しっかり料理してそうね。
あ、そうよ。なんか、うん、これをこういう風に工夫してとかな、うん、ね、言っとったのに、陰の木、陽の木とか言われてもさ、困るんよね、なんか。
なるほど。
そうそうそう。
バトル路線に路線変更したね。
そう、めっちゃ面白かったけどね。う
ん、僕多分ね、中華一番じゃなくてミスター味っ子だったような気がするんだけど、
はいはい、
真似した覚えがあって、ポテチを砕いて、フライの衣にするってやつがあって。
うん、あ、美味しいんです。
いや、美味しくなかった。まあ、美味しくなかった原因として考えられるのは、コンソメチップスを使ったんだよね。
う
ん、
ああ、はいはい。
で、コンソメチップスってやっぱ糖分入ってるから、
うんうん、
焦げやすい。
ああ、なるほど、なるほど。
だからまあ、なんかフライにするのには向かなかったのかなと思うけど、まあ素直に多分パン粉を使った方が、うん、美味しいと思います。
じゃ、あれさ、だってさ、そもそもポテトチップスってポテト揚げとるやん。
う
ん、
そうそうそう。でもさ、なんか、これを砕いて、フライの衣にするんだって言われたら、なんか美味しそうな感じするやん。
めっちゃする。イメージ湧くもんな。サクサクに対してさらにサクサクになって、もう二重層みたいな感じなのかな。
うん。で、しかもポテチ単体で食ってもうまい。で、トンカツって食べたら美味しい。すなわち、美味しいものと美味しいものだからうまそうみたいな。
うまそうってな。
いや、全然失敗でした。
あ、そうなんや。どうなんか、うん、あの辺ってちゃんと作者側もちゃんと調理してるんか微妙よね。ほんま。
ああ、どうだろうね。してるんじゃない 作り方が間違った。だって別に漫画の中だとさ、そんな詳細に作り方まで言わないしさ。
言わん。
うん。だからまあ作り方が悪かったってことや。
なんで自分で、自分の非を認めようとするの。いや、絶対あかんやろ、それ。まあいいや。
あとさ、印象的なら、モンハンの飯とかも印象的じゃん。
まあ、モンハンの飯な。漫画肉みたいなやつとかね。
そう。っていうか、うん、後半のさ、体力もスタミナも50アップするやつとかめっちゃ豪華で。
そうそうそうそう、もうなんか漫画の全席じゃんみたいなぐらいの、ドーンっていっぱい出てくるんだ。
そう。一人だろうが、四人だろうが、同じ量出てくるから。
そうそうそう。
一人の時食い切れるんかいっていうぐらい出るしね。
食った後回復薬飲んだみたいにのけずるからね。うわーって、シャーつって。
そうそう。なんかさ、シリーズの後半になってくると、
うん、
猫が拠点で調理してくれる、その、猫の、なんていうの、こう、モーション 楽しませる調理みたいなやつも見てこなかった。
あったあったあったあった。あの、うまくなればうまくなるほどすごい料理が進化していくねんな。
そうそう。料理の仕方も進化して、なんか、包丁キラーンってやったりとかさ。うん、
あったあったあったあった。
やってたよね。
うん、
あそこでも楽しませてんなと思って。
そうね、細かいよね、演出が。
うん。そう、僕はあとさ、ゲームだといくつかあるんだけど、
うん。
飯が。
うん。
一つはさ、だいぶ昔にプレイした、うん、不思議の国の冒険酒場っていうゲームがあるんだけど。
ゲームなんかそれ。
お知ってる？
全然聞いたことない。
ない、
うん、
まあ、これ、結局酒場を切り盛りしながら、
うん。
作った料理を食べることで経験値が得られて、レベルが上がってくってやつ。
はいはいは
い、なんだけど、まあ、姉妹二人がいて、
うん。
その妹の方だったかながメインでその操作するんだけど、うん、
はいはいはい、はい、
その姉妹のやってる酒場が、うん、なんかその土地の一流店と敵対することになって、はいはいはい、なんか立地がいいからあそこ奪おうぜみたいな感じで、うんうん、敵対して、うんうんうんうん、でそこを守るためにその国一番の酒場にすれば買収なんてされねえみたいな感じで。
なるほど、なるほど。
そう、一番の、酒場を目指していく。で、その中で、フィールドで探索とかしながら、
うん。
素材を集めて。
はいはいはいはいはい。
で、あと、レシピはいろんなとこにある本棚とかの本を読んだり、あとなんか途中でひらめいたりするような気がしたんだよね。うんうん、
あ、なるほどね。
そう。で、それを作ると、まあ、売り値として高い、料理もできたりするし、
うんうんうんうん、
経験値が高かったり、場合によっては、うんうんうん、なんか、寒さに強くなりますみたいな、ステータスがちょっとアップするような、
ホットドリンク
料理が、うん、そう、ホットドリンク的な、うん、料理ができたりして、
うん、
そういうゲームがあって、結構面白かったと思うんだけど、なんかね、プレイしたハードが、
うん、
なんだったかな、スマホかなんかで、やめちゃ、なんか、途中で、そう、スマホ操作しづれみたいな感じでやめちゃったような気がするんだよね。
あ、そもそも、スマホでしか出てないゲームなんですか、うん、
いや、DS とかでも出てんだよ。
ああ、そうなんや。
3DS か。ね、3DS で出てて、うんうん、で、その 3DS で出たやつは、ちょっと追加要素があったりして。
うん、ああ、なるほどね。
うん。またなんか、あ、そういえばこれあったなって調べていくうちにプレイしたくなったような感
じ。ああ、なんか聞いてるとさ、なんかアトリエシリーズ、うん、マリーのアトリエとか、なんかそんな感じだったなと思って。
そうそう、まさにね、ちょっとアトリエにも影響を受けてんじゃねえかなって感じだった。
へえ、
うん。
ちなみにメーカーはどこなん？
ちょっとね、メーカー調べれてないんだな。
あ、いいよ、別に。
そう、タイトルで見てくれれば多分出てくるわ。
へえ、なんか面白そうだね、うん、それ。
そうそう。で、あとね、そのステータスアップ系で言うと、
うん、
ブラッドステインド・リチャール・オブ・ザ・ナイツっていう、
うん、
これはね、悪魔城ドラキュラの、
うんうんうん、
制作したスタッフが作ったゲームだったはずなんだよ。
あれ、最近のゲームじゃなかった？違ったっけ？
いや、結構前。
あ、そうだったっけ？
うん。で、なんか僕がプレイしたのは、プレイステーション、うん、何だったっけ、プレイステーションプラスみたいなやつでさ、定期的にフリーで配信する
やつあるじゃん。ある
あるある。あの中に確かこれが入ってきた時があって、
うんうん、
で、プレイしたんだけど、
うん、
まあ確かに悪魔城ドラキュラっぽさがあって面白くて。
あ、2D スクロールのね、うん。
そうそう。で、その中で敵が落とす素材とか拾った素材を料理して食べれるんだよ。うんうん、
はいはいはいはいはい。
で、初回食べた時にステータスが永久にアップする。
初回食べた時？
だから、その料理を初めて作りました。
はいはいはいはい。
あ、まあ初めて、あ、まあいいか。作りました。で、初めてその料理を食べましたっていう時に、
うん、
例えば、攻撃力10アップみたいな効果がある、あって、それを最初食べた時だけ手に入れられる。
ああ、なるほど。そういうことね。
2回目以降は、確か体力回復ぐらいしかならなかったはずなんだけど。
うんうん、ああ、はいはいはいはい。
1回目だけそのステータス永続アップの効果があると。うんうん、とな
るほどなるほど。ということは、うん、あれよね、レシピを開発すれば開発するほど、どんどん底上げされていくってことよね。
そうそうそう。新しい料理作って食べれば、うんうん、どんどん底上げされていく。
うんうんうんうん。
けどね、なんか、なかなか手に入りにくいアイテムとかあって、
はんはんはんはん。
なんか途中、なかなか料理が作れなくなってく。
はいはいはいはいはい。
っていうような感じだったな。
へ、うん、なるほどね。
これも面白かった。
そうなんや。
あとは前に紹介したデイブ・ザ・ダイバーね。
デイブ・ザ・ダイバー寿司のね。
寿司。深海に潜って、深海じゃないか、そうそうそう、海に潜って、魚とかいろいろ取って、
うん、
寿司にして、寿司売りながら、まあ、店を繁盛させていくっていう。店がなんか、クックスタっていうなんか、インスタみたいなやつに、だんだん、うん、食べた人から評価されてって、それが一定数貯まるとまた新しいレシピが開放されたりとか。
なるほど。
うん。
ひらめ
く。これが面白い。そうそう。まあ、これはアクション的にも面白かったね。
あ、全部越したんちなみにあれって。
デイブは越した。
あ、すごいじゃん。
そう。結構、まあ、面白かったよ、最後まで。
そう、あれもちょっと気になってるゲームなんですよね、言われて。
うん。そう。あとね、ザ・ロング・ダークっていうゲームがあって。
じゃ全然知らん。何それ。
これまさにスチームなんだけど、
うん、
カナダの雪山をこうサバイバルしていくゲーム
になるんだよ。ああ、なるほど。
はいはいは
い。なるほどね。
で、これは、磁気嵐がそのカナダのところで起きて、
はいはいはい、はい。
そこのインフラが全部死んでるんだよ。
おお、なるほど。
だからみんな電気はない。電気はまあ、一定の条件でつくときもあるんだけど、基本焚き火とか。
う
ん
う
ん、
なるほど、なるほど。
ぐらいの生活で、
はいはいはいはい、
で主人公は女性と男性の二人がいて、
うんうん、
でまあある都合でそのカナダの上空を飛んでる時にその磁気嵐に巻き込まれて飛行機墜落して、
はい、はいはいはいはい、
で二人ともそれぞれ離れ離れで、まあ確かどっかに落ちたんかな、
うん、なるほどなるほどなるほど、
でその中で出てくるのが狼、うん、とか。あと、ノウサギとか、鹿とか、クマとかいるんだけど。
はいはいはいはい、はい、
まあ。そういう動物を倒すと肉が手に入って、その肉焼いたりもできるし。あとなんか、磁気嵐で、そのインフラ死んでるんだけど、なぜか、住んでる人らも一部全然いない地域があって、空き家とかが多いんだよね。
ああ、はいはいはい。なるほどね。
そう。で、その空き家で、例えばタンスを探ったりすると、
うん、
缶ジュースとか、
ああ、なるほど。
あとなんだろう。
チョコバーとかじゃない？
そうそう、まさに。カロリーバーとかさ、あと、軍用食料みたいなとか。
出た、軍用食料、レーションやな。
うん。とかが落ちてて、でそれを、食べて、結局サバイバルだから、腹減ったら、
うん、
食べて回復もするし、で、水、喉乾いたら水系とか飲んだりして回復するし。
なるほど、なるほど。
あと、コーヒーとかも、置いてて、その、焚き火で、かまどとか使えば、コーヒーを煮出せるんだよね。
う
ん
う
ん、
ああ、なるほど、なるほど。
で、そうすると、そのコーヒーは、なんか、手作業、例えば、着てる服を修理するよとかっていう時も、
はい。
疲労が溜まってくんだけど、その疲労軽減みたいな。
ああ、コーヒーはね。
そうそう。あと、その辺の野に咲いてるローズヒップとかを取ると、
うん。
ローズヒップは鎮痛作用。があるよとか、捻挫とかの治りが早くなりますとか。
細かいな。
そう。そういうなんかのがあって、これアーリーアクセスの時からやってるんだけど、結構面白い。
今まだ、うん、製品版になってないってこと？
製品版にはなったんだけど、なんかストーリーがね、
うん。
何部作かに分かれてて、で、アップデートされるごとに無料で配信はされていくからいいんだけど、
うんうんうん、
そのスパンが長くて、
はい、はいはいはい。
確かまだ完結してなかったような気がする。
あ、そうなんや。
4部目ぐらいまでいってるような気がするんだけど。じゃあ
今まだ小出し小出しなんだね。
そうそうそう。開発しながら、まあ、もう本リリースされてるけど、開発しながらストーリーはリリースされていく感じ。
なるほど、なるほど。
そう。
今聞いとって思い出したのが、サバイバルでさ、いろいろ作っていくっていう点で、うん、メタルギアソリッド3なんかはまさにそうだったよね。
あれはもうサバイバルだね。
なんかワニとか食ったらうますぎるとかつって。
カロリーメイトなんかめっちゃ反応してなかったっけ？
そう、大塚製薬やろ。で、なんかさ、
そういうことか。
そう、パラメディックかなんかに聞くと、うん、なんか動物のこととか、飯のこととか、いろいろ聞けるよね。ね、うん、で、なんか、芸者ガールはこのカロリーメイトを食べてカロリーを計算しているそうよ、とかさ、めちゃくちゃ面白いやんね。
勝手に、絶対嘘や
ん、
みたいな。
絶対嘘やん、みたいな。あとは、なんかさ、おろした光だけね。めっちゃ面白い。バッテリー回復するやつ。うん、あれさ、なんか、説明聞いてさ、
うん、
なんか、あ、確か、おろした光だけを食った後に、
う
無線するのと、うん、食う前に無線するのとで、あの話の内容がちょっと変わるんやけど、なんか
食っ、あ、そうか、
そう、食った後に、うん、なんか無線したらなんか、うん、これ食べたらバッテリーが回復したぞってスネークが言うよね、うんうん、そしたらなんかパラメディックとかがなんか、うん、マジでとかって、で、ちょっと待ってっつって相談させてっつって、でシギントとかにあの、うん、話してなんかそんなこと言ってるけど病気なんじゃねえのみたいな
声が聞こえるんだよね。
そうそう、でシギントがまああの人単純そうだし大丈夫って言っときいいやみたいな感じになってであのパラメディックがお待たせっつって、うんうん、下ろした光だけは光るから食べるとバッテリーが回復するわよみたいな
完全になんかプラシーボ効果みたいな。
そうそうそうそう。そう。あれさ、結構さ、やっぱりさ、見た目さ、うん、絶対こんなんまずいなんて言うとまずいよな。ただ、雲とかさ、食べれるもんな。
うん。あったあった。まず、みたいな。
まず、まず。
そうそうそう。意外とヘビが美味しいんだよね。
そう、ヘビがうまいのと、なんか毒ヘビみたいになかったっけ、うん、忘れちゃったな。
毒ヘビいたね。
忘れたな。
なんかさ、最後のさ、
うん、
最後の方の、その、ボス、ザボス戦に近いところの白いヘビ。
あ、いたいたいたいたいた。
むちゃくちゃうまかったような気がするんだよな。
あれ確かレアモンというかなんか、
レアモン、ね、
なんかなかったっけ、ソリッドスネーク。
そう、スネークね、ソリダスとかそういう名前がついてたような気がする。
そうそうそう、ソリッドスネーク、リキッドスネーク、ソリダックスネークとかそんな名前。
そうそうそ
う。
う
ん。
あそこでサーマルゴーグルを装備すると見えるみたいな
やつだったよね。そうそうそうそうそう。
あ、
なんか捕まえるよね。
た、確かにな。
うん。なんか、あと土の子とかね、あったりしたね。
そ
うそうそうそう、土の子とかあったり。あとは、なんだ、結構本当に、なんか、これ食ったら本当にスタミナ回復するんかなっていう意味はあって、うん、なんか、いろんな捕まえてみるの面白かったよね。
そうそう。
で、これはいかんやろうと思って、なんか、なんだっけ、ベニテングダケかなんか、もあって、ベニテングダケってもう完全猛毒で、確か死ぬやろ、あれ。うん、
幻覚とかじゃないかな、
幻覚じゃったっけ、なんか。
量次第だけどね。あんな。
なんか、白血球か赤血球かが壊死して、致命的ですみたいな感じなのに、なんか、うん、なんか腹が痛いですもんね、確かなんかな。
スネーク下痢ぐらいですもんね、
そう。大体鉄の胃袋やからな、あいつ。
まあでも、食べた瞬間、うぎゃー、うぎゃーって言われても困る。
うぎゃー、うぎゃーって言われても確かにな。
どうしたスネークみたいな。
そうそうそう。確かに、あの、サバイバル系では結構やっぱ食うの要素はあるよね。
うん。
なるほどね、
まあ。確かにな。それこそ言ったら、だって、セブンデイズトゥーダイも食ってるもんね。
あ、食ってるね。
ゾンビも。うん、
なんか、あの辺はなんか結構保存食とかない、あるんじゃなかったっけ、
ああ。
なんか缶詰とか、
まあ。あれはね、確か腐るんじゃなかったかな。日時経過で、
うん。なるほどね。
そう。で、
あとね、うん、あの、わしがちょっと、ちらっと思いついたのが、うん、あの、ラーメン橋っていう、プレイステーションのゲームがあるんですけど、
うん、
これあの、開発元がトミーなんですよ。ほら、宝トミーの、
うん、
あの、まだ、あの、合併しない時だと思うんだけど、トミーやから、
うんうんうん、
結構作り込まれてるゲームで、あの、まあ、舞台としては、もうなんか戦後直後の日本で、
うん、
あの、これから復興に向けて頑張ろうっていう時に、
うん、
戦争から帰ってきた主人公が、
うん、
まあ、ラーメン屋を開いて、行くっていう話なんだけど、
あの、うん、
そう。で、あのね、声優がね、銀河万丈なんですよ。それこそリキッドスネークのね、
声
のね、
うんうん。
で、この人のやっぱ声、演技がすごい上手くて、
うん、
とても聞きやすくていいっていう点と、
うん、
あとは、その、なんかね、ストーリーが、1話1話みたいな感じであって、
うん、
で、そのストーリーを1話越したらセーブして、次の話に行くみたいな感じで、
はいはい、
で、その話もなんかいろんな種類があって、
うん、
ランダムらしいんですよ。だから、1回目プレイしたら、この輪。で、2回目プレイしたら、1話は同じやったけど、2話は違う、3話は違うみたいな感じで、うん、なってて、で、1話ごとになんかトラブルが出てくるよね。
うんうん、
なんか、その商店街というか、そのラーメン作ってる、ヒデゾーって言うんだけど、
うん、
主人公がね、そのヒデゾーになんかトラブルがあって、
うん、
よっしゃ、じゃあ、俺は、なんかの加減で、俺はなんか、めちゃくちゃうまいラーメン作ってやるぜ、いつもなるやんか。なんか、ラーメン屋やからやっぱりな。そのラーメンでなんとかしようとするんだけど。
ラーメンで解決するんだ
よ。そうそうそう。で、そのラーメンも、やっぱ作るんですよ。自分でスープとかを作るシーンとか、パートがあって、
うんうんうん、
で、それも制限があるんですよ。なんか、 3回までは味見できるとか、そんなんとかで、いろいろ難しいんですけど、
ほうほう、
で、材料とかも、なんか、1話1話で新しく調達せなあかんから、で、なんかその、レアな食材とかも、たまに運が良かったら手に入るとかさ、
はい、
で、なんかさ、そんな感じで、ゲーム画面があって、まあ、ラーメンできましたと。うん、で、毎晩毎晩、その、まあ、うまい、まずい、関わらず、絶対店を出すんですよ。始めるんですよ、
うん。
だから最初の方とか食材全然集まってないから、うん、まずいラーメンで勝負するしかないんだけど、
うん、
そしたらお客さんパーって来て、ラーメンバーって食って、
うん、
まあ、まずいとかさ、うまいとか言うんやけど、うまいっつったら、まあそのまま、まいどうっつって終わんねんけど、
うん、
まずいって言われたら、ヒデゾーンもやっぱりさ、東京、チャキチャキの東京の江戸っ子みたいな人やから、
うん、
なーにーとか言うやんか、
うん。
で、その後の選択をどうしますかっつったって、なんかごまかすとか、謝るとかさ、おちゃら、笑かせるっつって、
うん、
なんか3択ぐらいできんやんか。で、正解したら、どれかに正解したら、なんか、分かったよ、美味しい美味しいっつって、言い直してくれて。
納得してくれるね。
納得してくれるみたいな。で、美味しい人が多かったら多かっただけ売り上げが高くなって、で、その資金でまた食材を買えるみたいな、そんな話かな。
うん、
で、見てるとね、やっぱね、ラーメン食いたくなるんですよ。すごい美味しそうで。
へぇー。で、なんか、経営系だね。
そう。あのね、うん、意外とね、しっかりしたゲームで、
うん、
なんていうの、そのヒデゾーが、
うん、
何話かしていくと、どんどん年を取っていくんですよ。おっさんみたいな。
そこまでやってんの？
そう、そうなんよ、うん。で、おっさんになっておじじいまでがあるんだけど、
うん、
そのラーメンの経営の仕方とか行動の仕方によって、
うん、
そのおっさんになった時にどんな性格感になる、分かれていくんですよ。例えば、いつも怒ってる頑固親父になるか、なんか、いつもニヤニヤしてる負け犬みたいな顔の親父になるか、
う
ん、なんか、そう、職人のような厳しい、キリッとしたかっこいい顔になるかとか、
はいはいはい、
なんか、行動によってそれ変わってくるみたいな、そんな、
人生ゲームじゃん。
そうそうそう、そう、う
ん。
でもね、一話一話結構長いから、
うん、
実況で俺見たんだけど、ニコニコ動画のなんかの実況で、うん、YouTube でもあんのかな、うん、で、見てたら、やっぱ面白いよ。じっと見てしまうよ、なんか。
それ媒体は何なの？ファミコンとかスーファミとか。
プレイステーション、プレイステーション。
プレステか。
プレステ1なんですよ。そうそうそうそう。
ちょっと探してみようかな、それ。
ちょっとね、またチラッと1話だけ見てほら、面白いと思うよ。
そうね。
そうそうそうそう。あれ見たらね、マジラーメン食いたくなるから。
確かに。さあ、あともう一個言っときたいのはね、
はいはい、
天水の桜姫っていう。
あれやったんや。
やってないんだけど、
うん、
購入はしてるんだわ。
何積みゲーかよ。
積みゲーなんだけど、いわゆる。うん、これ、稲作ゲーで。
あれさ、あれ、それこそさ、小松菜さんの農業ゲーじゃない？
そうそうそう。多分、本領というか、
ね。
うん。そうそう、とこなんだけど、
うん、
これ、桜姫っていう神様が稲作して、で、稲作で得た米と、うん、あと、はいはい、まあ、なんか、フィールドで戦ったやつで得た素材とかで、うん、ご飯を作って、夕芸とか、はいはいはい、例えば米と、一汁三菜の魚とか、付け合わせとか、はいはいはい、おしんことか、ああいう感じのやつを食べると、その分ステータスがアップして、また攻略に行けるみたいな。で、これなんか、何がすごいって、その稲作のパートが、かなり忠実に、うん、作られてて。
リアル思考なんや。
そうそう。例えば、稲の間隔とか、水の張り具合とか。
そこまでかい。
そういう感じ。あと、なんか、稲を買った後の葉掛けの時に乾かすタイミングとか。
それ、まさに農業やってる人めっちゃ強いじゃん。
これの攻略が、農林水産省の、
うん、
ホームページが、攻略サイトっていう。
めっちゃ面白い。
ことを言われてた。
それすげえ、
うん。
めっちゃ面白いな、それ。
そうそうそう。面白そうじゃない？
うん。
これだから、やりてえと思ってて、あ、ちょうどスチーム安いじゃんと思った時に買ったんだけど、まだプレイできてなくて、他を優先してて。
なるほどね。
でも、なんか近いうちやりたい欲がより高まった。
なるほど。いや、それなんか、農林水産省が関わってるとか。まあ、多分、あれでしょ、農林水産省が、その、桜内姫のために専用ホームページを作ってるわけじゃないんでしょ、うん、
ではなくて、そこに、あの、農林水産省ページに、あの、うん、稲作 Q&A みたいな。
Q&A。
あの、実際の農家さんに向けた Q&A があるんだけど、うん、それを参照するといい米ができるみたいな。で、話題になってた。
むしろ。いやー、やっぱ、あれなんかね、やっぱ実在する仕事とかさ、うん、あの辺をゲームにそのまま取り込むって結構あるよね。面白いよね、あれが。
結構さ、あの、なんか何々シュミレーターってやつさ、あの、うんうん、バカゲーになってることが多くない？
多い。何々シュミレーターね。
そう、まるまるシュミレーター系、いろいろ出てるけどさ。
シュミレーター系で言うとさ、うちの息子がさ、うん、重機が好きなんですよ。うん、
あるよね。
ああいう、うん。で、なんかの加減でスイッチの次に、うん、その、ほら、見えるじゃん。あの、ニンテンドー e ショップみたいな感じで。うんうんうん、で、なんか、重機のゲームないんかみたいなことを言い出して、うん、じゃあちょっと見てみようか、つって、あるわけないやろうと思いながら、うん、言ったらあったんですよね。なんか、重機シミュレーターみたいな。
はいはいはい、
あのね、めっちゃ安かったよ、その時。なんかセールかなんか100円とかのレベルやったから、うん、100円ぐらいやったらええやろ、みたいな感じで、うん、買って、やったら、まあ、細かいの。まずは資材をこう運ぶときに、この重機をこうやって回して、このなんかフックをふっかけた後、こう飛ぶ。めんどくせえ、これめちゃくちゃ面白くないんだけど、みたいな。で、あの、一生懸命やっとったんやけど、もう息子はさ、うん、違うゲームしようやからな。そうですよね。
これ思ったんと違うって思ったよね。
そう。で、その、まあ、次があって、その次買ったんが、うん、あの、トラック、あ、めっちゃでっかいトラックの、うん、レースゲームみたいなのがあって、うんうん、実際にあるかな？なんかあのトラックのレースのワールドカップみたいなのがあると思うんだけど、そのゲームもなんか100円ぐらいで売っとって買ったんですよ。
うん、
で、そしたらめっちゃシビアなの。だいたいレースゲームってさ、まあ、それなりにやったら曲がったりするやん、コーナー。
うんうん、
もうさ、タイヤの、なんかあの、熱管理をちゃんとしないと曲がれないとかさ、なんかそのギアをとか、それは当然のこと、
はいはいはい、
なんか、そうそう、あの、なんていうの、ステアリングのその角度とかを、こう、ちゃんと計算してやらんと、めんどくさくて面白くない。
それもグランツーリスモや。
そう、しんどいってなって、そう。
はいはいはい。
ただ、あの、ちょっとさ、あの、うん、頑張って、慣れて、うん、うまいこと走るようになったら、楽しかった。うんあ、こうやってるんやね、つって。で、その頃には息子が違うゲームしようって言い出す。
じゃあ次はあれだな、シーフシミュレーターだな。
もういいって。シーフシミュレーター持ってるし、わし。いらんよ。こうやって売るんだぞ、みたいな。
そう、こうやって盗品を売るんだぞって。
そう、こうやってみっか、つって。
あの、家のやつから隠れて。盗むんだって。
バール使うといいよとかって。
めっちゃ教育に悪いな。
悪いな。
バール使う。まあ、確かにバール活用してたもんな。
確かに。そうやな。
まあ、食事はこんな感じか。お宝飯。
こんな感じかね。お宝飯、うん。なんかさ、まともな飯が出てこなかった気がするけど。まあ、そんな感じやな。
うん、まあ、ね、ゲームの中は、リアル思考もあれば、うん面白きゃいいんだよってやつもあるしね。
そうだね。
そう。
こんなもんにしていきますか。
うん。
はい。はい、チャンネルを気に入ってもらえたら、フォローと評価お願いします。あなたのゲームやアニメに関する思い出についてのメッセージもお待ちしています。リンクは概要欄を参照してください。Spotify には Q&A 機能がありますので、そちらからでもコメントできます。ではまた次回ということでね。
はい。
さようなら。
さようなら。